2. 親が子供に電話係を命じて脅迫させる。一連の嫌がらせ電話や脅迫電話は何人かの声でかかってきていたが、量も頻繁にかけてくるのは、声を押し殺して凄みを聞かせてはいるが、かなり若い男のようだった。この男は被害を受けた会員間で例の男と呼ばれるようになっていた。ところが、ある電話で例の男は衝撃の事実を口にした。自分は創価学会に属する小学校5年生であり、親の命令でやっていたと告白したのである。6月16日、この日も支部に例の男から脅迫電話があったが、よく聞くと子供のような声であることに支部の職員が気づく。それから例の男は僕と呼ばれるようになり、こちらとの応答でこんなことを言う。男、いつまでもこっちがガキの使いみたいなことしてると思ったら大間違いじゃ。お前らの動きは全部読み取れてんじゃ。別に僕らのことをおちょくってくれてもええけど、私たちはね、上からの指示に従ってるだけですから、上の人は怖いですよ。6月18日、町田さんの実施の堀さん宅に例の男の声が太田と名乗り、一連の犯行を詫びる内容の電話をかけてきた。男、泣きそうな声で、僕、実は小学校5年生なんですけど、町田さんが町田敬三さんの息子さんということが今日わかりまして、もうやめます。町田敬三さんと、うちの幹部の人が親しい関係なので。町田敬三さんは、ある団体の長を長年務めており、その関係で、公明党の県会議員の支援等をしておられた。堀、創価学会さんですか。男、そうです。堀、あなたのお父さん、お母さんも創価学会ですか。男、そうです。僕もやりたくなかったんやけど、お父さんに言われて、命令で電話係でいたずら電話してました。お母さんも一緒にやってました。堀、盗聴されているみたいなんだけど。男、盗聴は、支部と町田宅と、K マンション、加瀬さんの入居しているマンションでやってましたけれども、近いうちにそれも取ります。資料、幸福の科学の?模本部で今日処理しました。親に謝るように言われて電話しました。しかし、その後方針変更させられたのか、それからも、盗聴や脅迫電話は続いた。